想让备考日语更快速高效吗？搜索微信小程序日语轻松考。
では始めます。
一番、
会社で男の人と女の人が話しています。女の人はこれからまず何をしますか？
木村さん、本社の社長がこちらに視察にいらっしゃる件なんだけど、予定が早まって来週になったこと知ってる？
はい、伺っております。ホテルの予約は変更しておきました。会議室も変更してあります。
そうか、見学する工場への連絡も済んでるかな？
はい、済んでます。ただ資料の準備がなかなか。
え？間に合わせてよ。
はい、急いでやります。お見えになるのは社長を含めて3人ということでよろしいでしょうか？
あ、聞いてない？4人になったんだよ。増えたんだ。あ、泊まるとこ大丈夫？
あ、それは伺っておりませんでしたので。
そう。じゃあ先にそっちからやって。
はい。
女の人はこれからまず何をしますか？
2番、
大学で女の先生と男の学生が話しています。学生はアンケート調査の計画をどう変えますか？
卒業論文のアンケート調査の計画書、昨日ざっと見てみたんだけど。
はい。
調査の対象者が20代の社会人っていうのは目の付けどころはいいんだけど、男性が10人女性が10人って。
すみません、社会人の知り合いがそのぐらいしかいなかったんで。
質問の方は内容も面白いし、項目数も結構あって、これでちゃんと調査すればいろんなことが明らかになると思うんだけど、残念よね。知っている人が少ないからといってこれじゃあ分析のしようがないでしょう。
はあ。
卒業した先輩に答えてもらうとか紹介してもらうとかして、この点を解決してください。
わかりました。
学生はアンケート調査の計画をどう変えますか？
3番、
市民サークルで男の先生が話しています。メンバーは来週のサークルの活動日に何をしますか？
私たち手品サークルの発表会まであと1ヶ月ですね。その前の週にはリハーサルを行いますので、準備期間は実質あと3週間です。衣装は担当の佐藤さんが来週の活動日までに制作してくれます。来週の活動日なんですが、私は発表会の会場を見に行くので練習には来られません。その代わり、その日はプロとして手品をしている方を講師にお呼びしていますので、発表会の前に見せ方のコツなどを学びましょう。
メンバーは来週のサークルの活動日に何をしますか？
4番、
大学の事務室で男の学生と事務の人が話しています。男の学生は駐車場を借りるために今日何をしなければなりませんか？
すみません。駐車場の使用許可証の申請をしたいんですが。
学生用の駐車場のことですね。締め切りは今日なんで、今日中に手続きしてください。
そうですか。申し込みってこの窓口でできるんですか？
申し込みはウェブ上でするんですよ。大学のホームページを見ればすぐわかりますから。
はい。
あ、学内の駐車場を申請するには自宅と大学の距離とかいろいろ条件があるのは知っていますか？
はい。 それは知ってるんですけど、うち許可の範囲に入らないんですけど、最近研究で帰りが遅くなることも多くて、車じゃないと本当に不便なんです。
そうですか。それでは、先に申請をしておいて、追加で理由書を提出してもらえますか？書き方は何でもいいので、理由を書いて、今日中に判を押して持ってきてください。
今日、印鑑持ってないんですけど。
じゃあ、明日で。
はい。
男の学生は、駐車場を借りるために、今日、何をしなければなりませんか？
5番。
会社で、男の社員と部長が、新商品について話しています。男の社員は、この後何をしなければなりませんか？
小山部長、こちら、新しく開発したお弁当の試作品なんですが。
うん。あ、結構ボリュームがあるけど、ターゲットは？
20代から30代のビジネスマンです。
ああ、それでご飯が大盛りで、おかずもフライが多いのね。でも、若い男性の食事って、普段カロリーが高くなりがちだから、むしろ健康的なものの方が受けるんじゃないかな。ニーズ調査の結果は？
はい。社内の男性社員を対象に実施したところ、確かに低カロリーで健康的な食事を求める声もあったんですが、やっぱり量を求める声や、肉が食べたいっていう声が多くて。
じゃあ、例えば、この肉を揚げるんじゃなくて焼いてみたら？全体のボリュームは変えずにカロリーを抑えられるんじゃない？
あ、それならどちらのニーズにも答えられますね。
じゃあ他のおかずも含めてその線で再検討してみてくれる？完成したら試食会を開いて社内で試食してみましょう。そっちの準備は進めておくから。
わかりました。
男の社員は、この後何をしなければなりませんか？
一番。
介護施設で、職員の女の人と男の人が話しています。今、男の人が困っていることはどんなことですか？
中村さん。この仕事を始めてそろそろ1ヶ月になるけど、もう慣れた？困ってることない？
介護の仕事は初めてなので、お風呂に入る時のお手伝いとか、最初はうまくできなかったんですが、だいぶコツがつかめてきました。
そう。
ここでお世話している方々は、祖父母の年齢に近い方が多いんですけど、僕、ずっと祖父母と離れて暮らしているので、どんな話をすれば楽しんでもらえるのかわからなくて。食事のお手伝いをしてる時だと、食べ物の話なんかして、なんとか間が持つんですけど。
まだ1ヶ月なんだから、焦らなくていいんじゃない？中村さん、職場のみんなとうまくやってるし、頑張ってると思うわよ。ここの職員、年上の人が多いから、気を使うでしょう。
いえ、別に。前の職場もそうだったんで。
今、男の人が困っていることはどんなことですか？
2番。
大学で先生と学生が話しています。この学生のレポートの評価が良くなかったのはどうしてですか？
い、どうぞ。
失礼します。先生、この間のレポートのことで伺いたいんですが。
はい。
自分ではかなり頑張ったつもりだったんですが、評価が低かったので、どこが問題だったのか教えていただけないでしょうか。指定された資料を使って書きましたし、いつも授業の時先生がおっしゃってるように自分の考えもちゃんと述べてあると思うんですが。
今回は指定した資料の内容をまとめるのが目的なので、考察を加えないようにと指示しましたよね。
ああ、僕その指示に沿ってなかったんですね。自分としては内容も自信ありましたし、文字数もクリアしてますし、なんでだろうと思って。すみません、次からは気をつけます。
この学生のレポートの評価が良くなかったのはどうしてですか？
3番。
テレビドラマを見ながら男の人と女の人が話しています。女の人は主人公を演じている俳優について何と言っていますか？女の人です。
このドラマって何年か前に出版された漫画が原作なんだってね。
うん。私、前に原作の漫画読んだよ。主人公を演じてる俳優、雰囲気がこのドラマの役に合ってるって評判だけど、私は原作の主人公とイメージを重ねてみちゃうから、どうしても抵抗を感じるんだ。漫画の方は、なんていうか、もっとたくましい感じだから。
僕は原作読んでないせいか、この俳優、主人公にぴったりだなって思うよ。見てると彼の演技にどんどん引き込まれてく。
私だって演技力に関しては文句なく認めるけど、でもそっか、原作知らないと役のイメージに合ってるって思うんだね。まあ、いずれにしてもドラマ自体はすごく面白いよね。
うん、もうすぐ最終回だなんてほんと寂しいよな。
女の人は主人公を演じている俳優について何と言っていますか？
4番。
テレビでアナウンサーが男の人にインタビューをしています。男の人がマラソンを続けてきた理由は何ですか？
本大会に77歳という最高齢で出場され、見事入賞を果たされました本田さんにインタビューします。今日は素晴らしい記録を出されましたね。
ありがとうございます。自分のこれまでの記録が更新できて嬉しいです。
今年でマラソン歴50年ということですが、やめようと思われたことはないんですか？
ええ、一度もないです。私は一つのことを継続することによって精神力が鍛えられると、ただそう信じてこれまでやってきました。その結果、いい記録も出るようになりましたし、それにこの年で病気一つしていないということは本当にありがたいことです。
なるほど。では、本田さん、これからも走り続けますか？
はい。これからもいろいろな大会に出て、多くの仲間たちと一緒に走れればいいなと思います。
男の人がマラソンを続けてきた理由は何ですか？
5番
女の人と男の人が子供の名前の付け方について話しています。男の人は漢字の読み方通りに読まない名前について何と言っていますか？男の人です。
新聞で見たんだけど、最近の子供の名前って本当に変わってるよね。
ああ、海っていう漢字を書いてマリンとか、星って書いてキララって読ませるんだろ？僕らの年代にはそういう変わった名前はなかったな。今の時代は他とは違う個性的な名前をつけてやりたいっていう親の気持ちが強いのかな。
それはわからなくはないけど、漢字本来の読み方を無視してるんじゃ、誰もちゃんと読めるわけがないよね。自分の名前を間違って読まれたら嫌な気持ちになるんじゃない？
そうかな。漢字をどう読んだらいいかわからない名前って必ず読み方聞かれるだろう。変わった名前だと人の記憶に残っていいじゃない。僕なんかほんと平凡な名前だから、それが嫌で仕方なかったんだ。
へえ、そうなの。とにかく漢字の読み方は守った方がいいと思うけど。
男の人は漢字の読み方通りに読まない名前について何と言っていますか？
6番
テレビでアナウンサーがある村の新しいビジネスについて話しています。このビジネスが始められた目的は何だと言っていますか？
大谷村では若者が都市部に仕事を求めて村を離れ、高齢化も進み、村では以前のように農業だけで生計を立てることが困難になっていました。そこで村の人々が新たな収入を得る方法を探っていたこの村は、3年前に新しいビジネスを立ち上げ成功しました。観光客に民家に泊まって農業を体験し、地元の料理を味わってもらうというものです。観光客の増加とともに村の収入も増え、今では高齢化に悩む他の自治体が自分たちのビジネスモデルにしようと続々と見学に訪れています。
このビジネスが始められた目的は何だと言っていますか？
1番
会社で女の人と男の人が話しています。
斉藤くん、今度の企画ぜひリーダーをやってもらいたいって思ってるんだけど、どう？やってみない？
僕ですか？そんな、僕なんかまだ入社してそんなに経ってないですし、他にもっとふさわしい人がいるんじゃないでしょうか。
でも今度の企画はあなたの専門分野に関わることだから、斉藤くんの知識がどうしても必要なの。
確かに僕の専門なので知識はある程度はありますが、でもいきなりリーダーっていうのは。
せっかくのチャンスじゃない。
僕リーダーの仕事を助けたりした経験すらまだないんで。もちろん課長が期待してくださってるのは本当にありがたいと思ってますけど、せめて副リーダーのような立場から始めさせていただけないでしょうか。
男の人が伝えたいのはどのようなことですか？
1
専門知識があるのでリーダーをやりたい。
2、
経験があるのでリーダーをやりたい。
3、
専門知識がないのでリーダーをやる自信がない。
4、
経験がないのでリーダーをやる自信がない。
2番、
ラジオで男の人が話しています。
先日プロのゴルフ選手から聞いたんですが、初心者の多くが失敗するとすぐに打ち直そうとしてしまい、その結果また同じような失敗を繰り返してしまうそうです。仕事や日常生活でも同じことが言えるんではないでしょうか。少し気分転換をしてから次の行動に移れば、このようなことは避けることができるかもしれません。焦りや過度の緊張を持続しないことがポイントになるのでしょう。ぜひ参考にしたいですね。
男の人が伝えたいことは何ですか？
1、
ゴルフの練習方法。
2、
気分転換をする方法。
3、
同じミスを繰り返さないための方法。
4、
緊張感を持続させる方法。
3番、
ラジオで女の人が話しています。
最近元気なお年寄りが増えています。例えば緑市ではお年寄りが道路や川を清掃するなど地域活動を行ったり、小学校で演奏会を開くといった学校教育の支援に取り組んだりと、様々な活動を行っています。このような社会貢献が今注目され、各地で始まっています。定年後に積極的に地域の活動に関わり、住民同士の交流を図ろうという、こうした動きは今後ますます増えていくでしょう。
女の人は何について話していますか？
1、
地域社会の高齢化の問題。
2、
高齢者の再就職。
3、
高齢者による社会貢献。
4、
高齢者に対する支援活動。
4番、
テレビでアナウンサーが話しています。
最近自宅で蜂を育てて蜂蜜を取る人が増えています。蜂はめったに人を刺すことはなく、毎日餌をやる手間もないので気軽に飼えるそうです。しかし趣味で蜂を飼う人が増えて、近所の人とトラブルになったり、蜂蜜を販売する本業の人が育てている蜂に病気を移したりといった問題も出てきています。飼っている人はもちろん、これから飼おうとしている人も、このようなことがないよう気をつけることが大切です。またこのような問題に対処するため、これまでは趣味で蜂を飼う場合に届け出る必要はありませんでしたが、法律が改正され、今後は届け出ることが必要となります。
アナウンサーは何について話していますか？
1、
蜂蜜を取る方法。
2、
蜂に刺された時の対処法。
3、
蜂蜜の販売に必要な届け。
4、
蜂を飼う際の注意。
5番、
テレビで 男の人が話しています。
人間の生活には、労働、趣味、消費活動など様々な要素がありますが、労働は他の要素と異なり、楽しいことばかりではありません。それでも人が働くのは、単に消費活動や趣味、娯楽を楽しむためにお金が必要だからということだけではありません。人間は仕事上の目標が達成され、誰かに認められたとき、充実感を得ます。これは人間が生きる上で非常に大きな意味を持ちます。買い物などの消費活動では得難い感覚だからです。
男の人が伝えたいことは何ですか？
1、
消費活動の役割。
2、
働くことの意義。
3、
娯楽の必要性。
4、
目標設定の重要性。
1番。
ねえ、冷蔵庫に入れといたお菓子、一つも残ってないんだけど。
1。
え、一つしか残ってないの？
2。
じゃあ、せっかくだからいただくね。
3。
ごめん、美味しくてつい。
2番。
君の企画書、興味深く読ませてもらったよ。
1。
何かご意見いただければ嬉しいです。
2。
すぐに書き直してお持ちします。
3。
ぜひご覧になってみてください。
3番。
明日も早いことだし、今日の作業はこれで切り上げよう。
1。
今日はあとどのぐらい続けるつもり？
2。
じゃあ、今日中に全部やっちゃうんだね。
3。
ああ、今日はこのぐらいにしとくか。
4番。
さっきの講義、何の話だかさっぱりだったよ。
1。
ほんと、理解が深まったね。
2。
私も全くついていけなかった。
3。
頭の中がすっきりした？
5番。
せっかく食事に行ったのに、あの量じゃ食べた気しなかったね。
1。
ちょっと少なすぎたよね。
2。
え、食欲なかったの？
3。
あれじゃ食べきれなかったね。
6番。
田中くん、昨日、事務所の電気つけっぱなしで帰宅したでしょう。
1。
消したと思ったんですけど、すみません。
2。
あ、つけといた方が良かったでしょうか。
3。
ちゃんとついてたはずですが。
7番。
今度のセミナー、申し込みがこれだけだと中止せざるを得ないかな。
1。
会場に入りきらないでしょうね。
2。
中止にならずに済みましたね。
3。
これじゃあ難しいかもしれませんね。
8番。
ああ、やっと来た。遅いよ。もう少しでバス乗り遅れるとこだったよ。
1。
僕のせいで乗れなくて申し訳ない。
2。
悪い。でもギリギリ間に合ってよかった。
3。
もうちょっと早く来てくれよ。
9番。
クラスのお花見、盛り上がったんだって?私も参加するんだったな。
1。
ほんと、来ればよかったのに。
2。
思いっきり楽しもうよ。
3。
あれ、参加してたんだっけ?
10番。
最近なんかついてないんだよね。
1。
だから嬉しそうなの
?2。
え、何?どうしたの
?3。
なんでつけるの忘れたの
11番。
今日の試合、勝てた試合だったのに、私のせいで。
1。
やる前からそんな弱気じゃダメだよ。
2。
もう終わったことだし、気にするなよ。
3。
勝ったんだから別にいいじゃない。
12番。
部長があんなに怒るなんて、よっぽどの理由があるに違いないよね。
1。
ほんと部長、怒りっぽいからね。
2。
なるほど、そういう理由だったのか。
3。
うん、今までになかったことだしね。
1番。
観光案内所で地図を見ながら男の人と係の人が話しています。
近くをドライブしたいんですが、いいコースを教えていただけませんか？海が見えてできるだけ混んでないコースがいいんです。あと、どこか一つぐらい観光できるところが欲しいな。
そうですね。この辺りのドライブコースとしては4つございます。まず海岸コースですが、こちらは海が見渡せますし、途中に花の公園があって、季節の花を楽しむことができる人気のコースですよ。ただ、今日は休日だから混んでますね。
ああ、そうですか。
他に、海が見えるのは有料道路コース。こちらは海岸コースと並んで走っていて、眺めもとてもいいですし、空いています。ただ、途中に車を止めてみるようなところはありませんね。
車に乗ってるだけなのはちょっとね。
そうですか。では、この山頂コースはいかがですか?途中にいい美術館もありますよ。海から少し離れてしまいますが、空いていますし、山頂からの海の景色は最高ですよ。あとは、
はい。
海は見えないんですが、おすすめのコースがありますよ。山のふもとコースで、山の上の方には行きませんが、混雑もなく快適ですし、今は菜の花畑が続いていて綺麗ですよ。それに途中に有名な神社もあります。
そうですか。やっぱり混んでいるのは嫌だし、海の眺めも捨てがたいな。観光もしたいし、じゃあこのコースにします。
男の人はどのコースにしますか？
1
海岸コース。
2.
有料道路コース。
3.
山頂コース。
4.
山のふもとコース。
2番
タクシー会社の経営者と2人の社員が話しています。
最近売上が今一つなんで何か新しいサービスを始めようと思っているんだが、現場を知っている君たち運転手に意見を聞きたくてね。何かいいサービスないかな。
そうですね、お墓参りへ行くお客さんの送迎をすることがあるんですが、お墓参りをされるお客さんはお墓の掃除をすることが多いんです。高齢の方も多いので、送迎とお墓の掃除の手伝いをセットにしてみてはどうでしょうか。
でも、どの程度需要が期待できるでしょうか。
そうだね。お墓参りはそうしょっちゅう行くものでもないし。
それじゃあ、お客さんをスーパーやデパートまでご案内するだけじゃなくて、買い物のお手伝いをするというのは需要があると思います。お年寄りは重い荷物を持つのも大変でしょうから。
それだったら一年中利用してもらえそうだね。
高齢化社会という点では、介護が必要な人も外に出かけられるよう、タクシーの乗り降りや車椅子での移動のお手伝いといったサービスはどうでしょうか。運転手は研修を受ける必要があるかと思いますが。
確かにそういったサービスがあると、高齢の方も安心だね。ただ研修には時間がかかりそうだな。
そうですか。あと、以前に比べて外国のお客さんが増えています。運転手の語学研修などを行って、外国語で案内できると喜ばれると思います。
それは成果が出るまで時間がかかると思います。
そうだね。長期的には運転手の技術や能力を磨いていく必要があるけど、今回はすぐ取り掛かれて、需要の広がりが期待できるものにしよう。
今回、どのサービスをすることになりましたか？
1.
お墓の掃除を手伝うサービス。
2.
買い物を手伝うサービス。
3.
高齢者を介護するサービス。
4.
外国語で案内するサービス。
3番
ラジオで男の人が話しています。
家の中が物で溢れているとか、片付けることが苦手という声をよく聞きます。そこで今回は皆さんに4つの方法を提案します。1つ目の方法は知り合いが多い方におすすめです。まだ使えるけど自分は使わないといったものがあったら、新たな持ち主を見つけてどんどん譲ってしまいましょう。二つ目の方法は、譲りたいけど自分で次の持ち主を探すのが難しい方におすすめです。そのような方はリサイクルショップを利用しましょう。服だけでなく本や CD も買い取ってくれます。三つ目の方法は、物が増えないように持っているものを有効利用するというものです。例えば、新しい服をどんどん買うのではなく、今ある服にスカーフやベルトで変化をつけましょう。四つ目の方法は、収納で工夫するというものです。家の中を見渡してみてください。階段やベッドの下など、収納に使える場所はありませんか？棚やカゴで収納すると部屋の中がすっきりしますよ。
うちも物が増えて困ってるのよね。いい機会だからやってみない？
そうだね。僕も気になってたんだ。整理するなら僕は CD だな。この際友達にあげよう。
それかお店に持ってってもいいんじゃない？
でもやっぱりどれも捨てがたいな。廊下に天井まで棚を取り付けることにしようかな。 CD 用の棚ならそんなに場所取らないし。
それ良さそうだね。私はやっぱり服よね。 新しく買い出さないで小物でアレンジしよう。
だいたいもうタンスから溢れてるじゃない。お店に持ってったら？
アレンジじゃ確かに解決策にならないか。それじゃやっぱり少しはお金になるだろうから、思い切って整理しよう。
質問1。
男の人はどの方法を試しますか？
質問2。
女の人はどの方法を試しますか？